峠の道をぽっかぽっか馬に揺られて、馬場様は家へ急いだ。殿様からもらったお金や宝物は、箱に詰められて馬の背なにあった。さて、めくらの馬場様は少しも気がつかなかったが、さっきから欲張りな馬方は、じろりじろりと宝の箱を見ては良くないことを考えてた。よーし、このババを殺してみんなオラのもんにしてしまえ。誰も通らない暗い道に差し掛かった時だ。馬方はいきなりババ様の足をつかむと馬から引きずり下ろした。わ、何するだ!と叫んだ時には、馬方の振りかぶった棍棒が、ビューッとうなりを立てて、馬場様の背中に振り下ろされた。ギャオ!ものすごい泣き声とともに馬場様の背中から飛び出たのは、そこに隠れていたおこんだった。うわ、出た!いきなり空に舞い上がったおこんの影を見て、馬方も尻餅をついた。まさか狐がいるとは思ってもいなかったので、黒い魔物にでも飛びつかれたとでも思ったんだろう。キャー、助けてくれと叫び声を上げて這うように逃げていった。キョーン、キョーン。どこかでかすかに泣いているおこんの声が、馬場様の耳に聞こえてきた。おい、おこん、どうした、おこん。馬場様は声のする方に張っていった。道端の草むらにおこんは倒れていた。触ってみると、今にも死にそうに体を震わせていた。おこん、大丈夫か?
ババ様。
おこんは苦しい息を弾ませながら言った。
おめえ様、怪我はなかった。だか?
馬場様は夢から覚めたように今までの出来事を思い出した。あんなにひどく殴られたのに自分は何でもないんだ。
はあ、おこん。おめえはおらの身代わりになったな。
ババ様は小さな狐の体を抱きしめて、悲しさといじらしさで胸が熱くなった。
さすがに、ババ様の占いは当たるわ。だけど、オラでよかった。
と、かすかに笑って、おこんは、カクンと首を垂れた。
ええー、占いなんか外れろ。
ババ様はポタポタ涙をこぼしながら、おこんの体をゆすった。しかし、ババ様の腕の中で、おこんはどんどん冷たくなってゆくじゃないか。
助けるんだ。どうしても殺しちゃなんね。
ババ様は必死になっておこんの浄瑠璃をうなり始めた。
でんでん、にゃんにゃんそんわかふんわか。
ちんぷんかんぷんで 何を言っているのかわからない浄瑠璃だったが、ババ様はありったけの声を出して知ってるところを繰り返した。
くくく。
と、喉を鳴らして狐は少し動いた。なんだか笑ってるみたいだ。
くく。
相変わらず下手くそだや。ババ様の浄瑠璃。くそ、笑いたきゃ笑え。ババ様は浄瑠璃の神通力で何とか狐を生き返らせようと油汗を流してニャムニャムを繰り返した。今度はクスンクスンとおこんは泣き出した。おい、おこん、なんで泣くんじゃ。何が悲しい。
うんにゃ、悲しいでね。ほら、嬉しくて泣くんじゃ、ババ様。ほら、人のために、浄瑠璃、たくさんうなったけど、オラのために浄瑠璃聞かせてくれたのはおめえ様だけじゃった。ありがとう、ババ様。
ここまで言うとおこんはぽっくり動かなくなった。おこん、おこんってば。ババ様は狂ったようにおこんの体をゆすり続けた。しかし、おこんは死んでいた。目に草の露のような涙をいっぱい溜めたまんま。殿様からもらったお金や宝物のおかげで、ババ様は死ぬまで何の不自由もしなかった。みんなはババ様のことを、浄瑠璃長者とか、狐長者とか呼んだ。ババ様の屋敷には、いつも狐がたくさん住んでいて、夜になると、狐に浄瑠璃を教えているババ様の声が聞こえたからだ。さすがにババ様じゃ。節回しがちっとも変わっておらん。と、人々が噂したくらい、それは深い悲しみと、優しいぬくもりがこもっていて、美しかった。